一時的なもんであって、いつひっくり返るかわからない、ある日突然ですね、そういう今の状況だということをよく考えた上で、投資の姿勢というものを決めていかないといけない。さあ、さて、中東の話に行きますが、問題はですね、この今の中東情勢というものが、どういう位置づけにされているのかということですね。まずもってアメリカサイドから世界を見ないといけない。そうすると大統領選がある、議会選挙がある。で、共和党が議会をじゃあ制覇している。で、その中でも、いわゆる保守系とも結びついたティーパーティーグループが随分勢力を乗せてきている。しかしながら、今のホワイトハウス、つまりオバマ政権がですね、さっき今言ったばかりですが、とりあえず足元の景況が回復していることによって、人気がですね、落ちてこなくなった。上がりはしませんよ。落ちていかなくなった。それともう一つ、まあ、スーパーチューズデーと言われる、これで決まるだろうというのが、3月6日に出てくるんですけれども、共和党の予備選ですね。いまだにですね、どんぐりのセクブラになっていると。まあ、ロムにしても、あるいはその、後の2人ぐらいのですね、候補いますけれども、サントラムですか、ギングリッチですか、いますけれども、まあ、獲得選挙民数は、今、ロムニーが一番引い出てますけど、わからない。代表殿で一箇所握ればですね、でんぐりやりますからね。で、その意味では非常にオバマ大統領にとっては非常にいい環境であるということは間違いない。という中で、今仮にですよ、イランに対してアメリカが単独攻撃するようなことはあるかと言いますと、まあ 100% ないんですよね。ないんですよ。じゃあ何もしないでいいかと、そういうことはいかないんですね。で、オバマ大統領であれ、ホワイトハウスであれ、あるいは共和党の権力層であれですね、アメリカの経済というのは刻々と今脆弱ですからね、変わっていくんですね。いつ何時どうなるかわからない。一応アメリカ国民の選挙に対する見方の柱は内国経済になってますけれども、さあこれわからないですよね。内国経済がまたおかしくなってくるということになれば、もちろんその共和党の候補次第でもありますけれどもね、わからなくなるといった時にですね、そこをできるようなその外交を作っておかないといけないんですね。その意味で非常に今やりやすいというのがイランなんですね。で、まあ、特にですね、オイル価格という側面から言いますと、今ご存じの通り、非常に高いですよね。で、直近でいけば WTI 109ドル台に入ってきてますしね、ドバイなんかは、27日の段階ではもう123ドル一時タッチしてます。で、まあ、当然例えばアメリカのガソリン価格ですね、今まだ4ドルに達してませんけれども、週においては3ドル90セント台という形になってきまして、まあ、それでも4ドル台だったら大丈夫だろうと言われてはいますけれどもね、まあ、4ドル台になってきて、それは 2,3 ヶ月続けば、さすがのその経済に対する影響というのは出ますよね。特に個人消費は、これは特に4月以降はレジャー季節に入っていきますんでね。で、まあ、そういうその今のオイル価格の側面からいけばですね、2月の2日というのがポイントになってるんですよ。で、2月の2日って何があったかと言いますとですね、これはすごいんですね。たくさん、まあ、情報が重なりましてね。一つは2月2日ですが、アメリカの、まあ、ウォールストリートジャーナルじゃない、これはもう一つのワシントンポストの方ですね。イスラエルが4月6月にイランの核開発施設を攻撃する可能性が非常に高くなったと。これはパネッタアメリカの国防長官が発言したという内容で、ワシントンポストがスパ抜きしたということですね。で、これの裏打ちの情報が入ってまして、イスラエルがですね、5月に予定されているアメリカ軍との年次、まあ、要するに定例の共同演習をキャンセルしてるんですね。キャンセルするということは他に何かやるんだろうということから、この46のイラン攻撃というのはいかにもその現実化するという、そういうふうに、まあ、バイアスがかかってるんですね。さらにこの日、イスラエル軍の情報部長、イランは4発の核爆弾を製造できる濃縮度 20% のウラン約100キロを所有している。これ AFP 通信から出てきましたけどね。で、しかもさらにですね、イランが核兵器の開発を始めればわずか1年で製造できると。まあ、これはですね、正直言いまして、イラン攻撃のところの前の段階の情報というのは随分画声が多かったですよね。で、こういう情報の類とも考えられますよね。 でその意味では一つ一つをですね正直信ずることはまかりあってはならないということになりますけれどもね、まあ、もう一つさらに2月の2日アメリカの上院銀行委員会なんですがこの対イラン制裁の法案を可決しております。これはですね正直これは注目してます。これは何かと言いますとですね要するにこれはアメリカのドル覇権の基盤中の基盤と言われるですね、国際銀行間金融通信協会、国際銀行間金融通信協会。